口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは先週に引き続きジアートオブマンカインドのギターウーミンさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ジアートオブマンカインドのウーミンです。
ウーミンさん、早速ですが乾杯しましょうか。
はい、はい。
私はちょっとノンアルコールで逃げてるんですが、
はい。
ウーミンさんはレモンサワーで、
はいはい、500開けちゃった。
500開けて乾杯。お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、あのウーミンさんはですね、おそらく、まあ、僕の記憶違いでなければ2本目ですんで、そろそろいろいろお話いただけるんじゃないかと期待してるんですけども、
はい、いや結構話したじゃない
です
か。でも、うん、俺結構なんかリリース前に出す情報みたいなのを小出しにしていくタイプなんですけど、
はいはい、
なんかあんまりいろんなとこで同じ話するの良くないなと思ったんです、
う
ん、
思
ってるんですよ。なんですけど、
はい、
昨日聞いたんですけど、
はい、
某メタル専門誌の取材が結構先になりそうなんで、
はい、あ、
忘れる前に、
そうなのか。
そうなので忘れる前に喋っとこうと。
なるほど。でも某メタル雑誌なんて2冊しかないからしかも2冊のうちどっちかしかないでしょ。
だからそこで喋ろうと思ってたこと自体は結構あるんですけど、まあ、結構先になりそうなんで、忘れる前にここで喋って。
例えば上さん、例えばそう、どういう話があるんですか。
あ、まあまあ、なんかそのボーカルの話とか。
なるほどなるほど。話じゃしましょうか。でですね、はい、まあ、これ先週にはリスナーの方に話したんですけども、ウーミンさんにお越しいただいたのがこのメロディックデスメタルバンド The Art of Mankind の新しいミニアルバムですね、
はい、
ラグナロクというですね、はい、作品がちょっと2月の25日に発売されたんで、ぜひ紹介も兼ねてということでお越しいただきました。
はい、
海さん、
はい、
今週は花の話なしで、
はい、
はい、やりましょう。真面目に、真面目に。それでこれね、海さんちょっと聞いてくださいよ。
はい、
僕ちょっと大人の事情で、あの1月の時点で、はい、あの音源もらったんですね。
あ、はいはい、
これめちゃくちゃ良くて、
はい、
あのご担当の小倉さんに、
はい、
俺小倉さんがいろいろもらってんだけど、
はい、
返事したことあるのは3回だけなんですよ。
なんで
これめっちゃ良かったですっていうのそう、3枚中1枚でしょね、俺はね、ちょっとって言ったら怒られる。
そうなんや。
いや、あの、いや、で、これは良かったって言って、で、僕が大好きな、あの時の、あの昔の、ジアとマンカイのが戻ってきたみたいなこと書いてる。
いやいや、変わってないよ、俺。
温度で疾走感が、なんか、すごい加速されて。で、あの、早速今日、曲かけたいなと思って選んだら、またウーミンさんですでした。
はい。
そしたらね、ウミさんは気を使って俺の曲流さない方がいいんじゃないか、
はい、違う、気を使ってとかじゃない
じゃなくて、
俺はあのプロモーションしに来てるんで。
ああ、そうか。
俺はプロモーションにはケンカーさんの曲が適してると俺は思ってる。
ウミさん、それは大丈夫。もう俺が聴いて一番良かったから、はい、もうこれでいきますということで、これ5曲目でいいんですね。これウミさん、これどういう意味かっていうと、サブリンオブアッシュって、
はい、
これは灰になったなんか帝王とか、そういう意味でいいんすか。
いや、わかんない、その意味とかもやったらもう最初からトモくん連れてきて。
いやいやいやいや、リーダーリーダーリーダーリーダーバンドのリーダーですか。
あ、ちなみに某メタル雑誌のインタビューはトモくん連れていきます。
ああ、なるほどなるほど。
意味とかどういう意味ですかって聞かれた時、はい、さっと答えられないんで。
ほら、でもさ、これすごい、なんていうか、このアルバムの中で過激だったし、こう過剰だったし、重かったし、早かったし、
はい、
なんかある種なんか全てが詰まったような曲かなと思ってこれ選びました。聴いていただくのは The Art of Mankind で、はい、サブリン・オブ・アッシュです。ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。お送りした曲は The Art of Mankind でサブリン・オブ・アッシュでした。あのこのブラストビートとこう奇妙と言ってもいいようなリフ、
はい、
そしてもう見事なギターソロということで、全ての要素が詰まったんじゃないかなと思ったんですが、
はい、
海さん、ちょっと一つ質問です、
はい、
あのさっきね、プロモにお越しになったと、
はい、
で海さんとはどの曲を押したいいところだったんですか。
自分だったら3曲目のフィースト・オブ・ブライトを流してもらおうかなと思ってました、
ね、じゃあリスナーの方が、これ面白いなと思ったら、じゃあ3曲目を聴いてもらったらいいってことですね、
はい、聞きやすいかなと思う、ね、
いやもう夜ですからこれくらいで突っ走っていきましょう。じゃあちなみに、あの海さん、さっきですね、あのちょっとボーカルの話とかっておっしゃっていましたが、せっかくだからここから、じゃあ新しいボーカリストの友久さん、まあ、ちょっと どこら辺からお話していきましょうか。つながりとかから、
つながりっていうのは、まあもともと小賀くんがやってる、ベースの小賀くんがやってる、うん、オードトゥジエンドっていう、はい、バンドのボーカルをやってるんで、はい、うん、まあ俺が知り合ったの自体もそこからなんですけど、シーン自体にはそれより前からいるみたいなんで、それこそ自分のずっと昔一緒にやってたボーカルの大学のメタルサークルの後輩とか、
はい、あ、そうなんですか。
なんかね、東京でね、東京ってね、そういうのめっちゃ多いんですよ。
ああ、例えばね、うん、渋谷サイクロの店長がつながってるとか、ね、そうそう、ありますもんね。
そうそうそう、そのサークルです。
ああ、なるほど。
そうそうそう。
じゃあ、エンドオールとかも全部。
あ、そうそうそう。あ、その辺の某大学の。
某大学の、まあ、大学名言わないですけど。はい、あ、そっか。じゃあすごい、じゃあ有名人輩出してるんですね。
まあそうですね。
そうな、え、じゃ、え、ちょっと沢下さんはそこだったんですか。
あいつはまた別の某大学のサークルです。はい、あ、じゃあその、ま、あの
狭いっすね、です、
そのトモ君の先輩っていうのは、その自分の、あの沢下より前にやってた、あのスペツナズっていう俺のソロアルバムにも参加してたボーカルなんですけど。
そうですか、はい、あのちなみにオートトゥーズエンドの音源とかもちろん聞いたことありますけど、はい、なんか今回のボーカルスタイルとちょっと違うなっていう感じが
あって、うん、まあまあそうですね、まあ、うん、多分できることが多いんで、あとウーマンカインド自体はね、うん、そのね、加入してから気づいたというか知ったんですけど、はい、普通になんかファンでめっちゃ聞いてたらしくて、
お、
はい、まあなんか普段対バンとかしてもいちいちなんか聞かないじゃないですか。ワンカインドめっちゃ聞いてるとか、うん、ね、みんな知ってはいるけど、どれぐらい普段から聞いてるのかなんて分かんないですけど、
ほら、そうや、恥ずかしさ、恥ずかしさもありますしね、
うん、まあまあまあ、
ちょっとご本人を前にさ、ちょっと、いや、いつも聞いてますじゃなんか対バンで言うのも恥ずかしい、まあまあまあ、
そうですね、
でしょ、
はい、
どういう風なウーミンさんが指示を与えるんですか。ボーカルという
歌に関して、
あるいは歌詞とか、
うん、まあまあどういう声乗せるのかっていうのをイメージを聞くって感じですね。で、まあ作りながら、ここ高いの欲しいとか低いの欲しいとか、こういうの重ねて欲しいとか、それこそまあなんか歌のふわりだったりとか、うんうん、今回に関しては初めてだったんで、前任の魂に関しても結構長い年月かけて俺とかケンカワさんの曲に慣れていくというか、そのこっちが求めてるものっていうのをもう長年やってると、こう言わなくても、うんうん、こういうボーカル欲しいんでしょみたいな、
あ、うんで、
そうですね、それって結構ね、1から10まで言うのもめんどくさいんで、うんうん、あの普段言わないんですけど、やっぱでも長年やってると言わなくても分かるようになってくるんで、なのでまあそこは初めて、トモ君に関して初めてやったんで言いましたね、うん、その歌詞とかに関しては別に何でもいいんですけど、
うん、あのほら、よくバンドでボーカリストが新しく、ね、なった時に、そのボーカリストの人ってちょっと自信がないって言いますよね。本当にこのメロディーでいいのかとか、この歌でいいのかとか。だからそこはやっぱり、まあ、リーダーたるウーミンさんがこうちゃんとあれなんでしょう、フォローっていうかケアをしてたってことなんですかね。
まあまあ、でも彼は、うん、あのキャリアが長いし、うん、まあ自信はあると思いますよ、うんうん、ただまあそのアトムマンカインドのボーカルっていうものに対してこんな感じでいいのかなっていうのはまああったと思いますけど、
うんうんうん、
はい、まあ、でも任せてもある程度はできると思います。
あのちょっとこれね、ウミさん変な質問ですけど、ほらアーティスト写真、潜在写真の新しいやつって、
はいはい、
みんな顔怖いっすよね。あれはなんか狙ったところあったんですか。で次の新しい
可愛かった方が良かった。
いやいやいや、可愛かった方が良かった。ほら、なんていうか、ちょっと前はほら、どっちかというと僕の表現でキリリって感じだった。
はあ、はいはい。
キリリって感じがちょっとなんか怒りっていうのが変わった感じがして。
なるほど。
あれなんか狙いがあったのかなと。
なるほどね。いや、なんか写真とかはなんかこっぱずかしくて、みんなにいちいち表情のなんか指示とか出せないっすよ。
そうですか。
じゃあ俺もしかも写ってんのに、うんうんうん、なんか俺も顔作るので必死やのに、みんなこんな表情してとかいちいち言えないっすよ。
カメラマンの人がよくちょっと怒った感じだとかよく言うでしょ。
はい。あ、それ言えば、それこそ今回カメラマンがそのトモ君の大学の先輩っす。
あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあ取り慣れてる
んか。スペツナズってやつです。
はあ。
ね、なんかいろんな、うん、ね、あるんすよ、東京でバンドやってると。
う
ん、
はいはいはい。いろいろっていうの
は。いや、なんかそういうつながりが。
ああ、つながりがね。
そことそこ、大学一緒やったみたいな。
ああ、はい。だから、これ以降出てくる MV とかにも期待していいんですかね。
MV?、
うん、
MV は今回多分ないと思います。
いやいや、これ以降。
あ、これ以降のね。ああ、そうですね。その、あ、ともくんのパフォーマンスとか。
そうそうそうそう。
うん、そうですね、彼はもともとステージングとかに関しては、うん、オードトゥジェンドの時から、あ、すごいなと思ってたところがあるんですけど、うんうん、なんかその例えば道元さんみたいな、
はい、あ、洗顔のね、
はいはい、なんかあの人ってなんか陽キャじゃないですか。
あ、特に MC の時
すごいなんか陽キャでご利用してくる感じじゃないですか、うんうんうんうん、でなんかステージで陽キャになるのってやろうと思えばやれる人はいると思うんですけど、はい、なんかトモ君ってあの、まあ、陰キャとはまでは言わないですけど、そのなんかこう陰鬱な感じみたいなのを、うんうん、すごいパフォーマンスステージ上で、うん、いい意味で出してくるんですよ、うん、なんか一回ツイッターで書いたことあるんですけど、うん、オードトゥジェンドのライブを見た時に、その時に サイクロンってステージ高いじゃないですか、はいはい、あれを見た時に邪教への入信を語りかける教祖のようなパフォーマンス、
まさにメロデスだから、
そうなんかほんまそういう風に見えたんですよね。
お
なんかそういうパフォーマンスの部分でもなんかすごいこうみんなを巻き込むみたいな陽キャっぽいパフォーマンスじゃなくても、あこんなにかっこよくダークな雰囲気でできる子なんやなと思って。
あでもほら北欧系 の, あのメロデス系のバンド見ると全部なんかそんな感じですよね、
はいはいはい、
なんかこう圧倒的な、まあ、暗いとは言わないけど圧倒的なシーン、うん
はいはい、
であのこれウーミンさんと前も話したんですけど、ガイタレのボーカリストの立った瞬間のずるいぐらいの圧倒さってちょっと、はい
は
い
は
い、
ね,
ね, ですね、やっぱりあれでなんか日本のバンドもなんかねちょっと何も言わなくても魅了できるようにしたいところですもん
ね。なんかその世界観の作り方みたいなのが、ね、なんかできんじゃないかなと思って、あのそれこそもう一個いいですか、オードトゥエンドのライブ見た時のともくんのパフォーマンスの感想なんですけど、はいはい、なんかたまにライブ上下ジャージみたいなん で出てる時あるんですよ、それでもかっこいいんですけど、俺それ見た時ほんま引きこもりが、
はい、
あのたまに出てきて、はい、30分わめき散らかして帰っていくみたいなパフォーマンスやな
かったいやちょっとこれ
それ濃いんですよ。
なるほど。
しかも MC ないんですよ、
うんうん、
MC せずに30分わめき散らしてジャージで帰っていくっていう、うんうん、すごいと思う。
昔それに似たノイズミュージシャンいましたけど。
あそうなんです
か。いましたけど、なんかあれですよね、話さずにこう歌っていうものだけで伝えるっていうところの圧倒性っていうのを感じたってことですか、
ね、はいはい、まあそうですね。あとな振る舞いというか表情というか、うん、なんか本当にわめき散らしてるみたいな顔するんで、でもなんかそれがちゃんとパフォーマンスになってるっていうところは、うんうんうん、ボーカルとしてはすごい大切なことやなと思いましたね。
あの僕が好きなブルタルバンドの326っていうバンドも MC なしで本当に絶叫だけで帰ってくてすごいかっこいいんですよ、はいはいはい、ということはあれですか、あのちょっと時間をかけながら、はい、ウーミンさんすら MC で話さなくなっていくんですか。
いやそれは必要です、
ね、
それは必要です。いや別に喋りたいわけじゃないんですけど、言わなあかんこととかあればね。
ああ、うん、確かにね、いろんな宣伝もしないといけませんしね。
そうそうそう、
そうなんですよね。で、ですね、海さん、あの話を戻しますと、あのさっき某雑誌で語る予定だったボーカルの秘密とかっていうのは、
秘密とまで
言ってないけど、どんな話ですか。
いや、まあまあまあ、それこそ、まあ前回でしたっけ、はい、あの話したこう泥人形にこう息を吹き込んでくれるとか、なんかそういう部分がこうできる人じゃないと、なんかただなんか歌えればいいっていうわけでもないんで、それもあるし、まあいろいろやっぱ候補あったんですよ。サワシーとやっていくことしかまあ考えてなかったんで、まあ、ちょっといろんな事情で脱退にはなったんですけど、
はいはい、
まあ、候補がいる中でやっぱね、ボーカルってみんなバンドやってるんですよ、
うんうん、
暇なボーカルってあんまりいないんですよ。
あそうですよね。
そうそう、でもその中でまあ候補はまあ健川さんと小川くんと話して2人ぐらいに絞られた中で、やっぱりともくんかなっていう風になって、うん、まあなんか本人ね、今バンド4つぐらいやってるらしいんですよ。
あれなんかで見たの3つは分かったり、もう1個なんか4つもあるんですね。
そうなんですよね。なんかスラッシュメタルバンドみたいなやつ、
スラッシュ、
はい
じゃあ
やったりとか、
本当いろんな歌い方ができるんですね。じゃあ
そう
スラッシュもできるんだった
ら、はい、でメロデスバンドやって、はい、あとオードトゥジェンドもデスコアやったりとか、うん、はい、いろんなバンドやってるんですけど、まあすごい話してみたら、まあ、とりあえず最初1回サポートでみたいな感じでやってみるって、うん、まあこのボーカルが抜けてからの半年間ぐらいサポートで別のサポートボーカルとかやったりとかしてたんですけど、うんうん、まあいきなりちょっと加入っていうのもちょっとリスクあるよねっていう話で、ちょっと一回サポートでやってもらって、まあもともと実力がすごいことは分かってたんで、はい、サポートでやってみて、あすごいいい感じってなって、でまああと単純にもその肺活量的な問題で、もともとサワシが作ってた曲とかも歌わないといけないんで、
あの息継ぎもほとんどないよね。
そう最低ラインがそこになっちゃうんですよ。今までの曲をちゃんと歌えるっていう最低ラインになってくるとだいぶ絞られてくるんですよね。
あそうですね。さっきあの初期の頃のやつとか聞いてたら、これどこで休むのみたいなやつですよ ね。
もうなんか最初、ま、本当に真っさらな状態から曲を作っていくやったらいいんですけど、今までの曲がめちゃくちゃあるから、
あ
それを全部そもそも再現できる人ってなると絞られてきて、
しかもね、ウーミさんのライブ見てたらセットリストだいぶ昔の曲含みますもんね。
まあまあそうですね。
そうかそうか。
なんか本当に全部好きなんで、でまあまあそれやってみて、うん、あ問題ないねって、すごいねってなって、いけるって、もう何曲いけるって、あ、まだ全然いけますみたいな感じやったんで、 入ってもらえるかなっていう感じで。
なるほど、はい、ということはあれなんですね、この今回のミニアルバム作って、あ、こんなことできるんだったら曲の展開もっと違うというような発展というよりも、まあ、何でもできるから何でも投げていいやみたいな感じなんですね。
そう、まあ、そうなってきますね。あんまりなんかその、うん、どういう歌が入るみたいなのは結構イメージしながら作ってはいますけど、まあなんかあんまりボーカルの特性に合わせてみたいな作り方は俺もケンカーさんもあんまりしないなっては思うんで、そこにむしろ合わせてくれるボーカルが、
ね、オールマイティな感じが今しますよ ね、 すね、今話してる感じ
はね、ありがたいですね、はい、それは俺のスタイルじゃないっすよみたいなこと言われるとめちゃくちゃ困ります。
あ、でもね、今回のミニアルバムでも様々なこう側面からこのボーカルとかバンドの良さ分かりますので、はい、でですね、海さん、ちょっと困ったことに、はい、またちょっと今してまして、
嘘
なんです。それでですね、このラグナロクの話に戻したいんですが、私がですね、これ代表でかけたのが先週がジャンチテーゼで、今回がサブニオブアッシュで、その他5曲というか6曲ですよね、でイントロを含めると、はいはい、本当にこうなんか物語性のあるアルバムなんで、ぜひ聴いてほしいんですが、海さん、これ、
はい、
今のところ多分ライブとかの予定がないみたいなので、はい、だからやっぱり SNS で定期的にチェックしてくれっていうことですかね。そうですね、
なんかね、
う
ん、結構ねコロナ禍以降、うん、告知からライブまでがなんか結構すぐやったりするんでね。
あ、そうそう、でね、海さん、これちょっと今はね3月2日なんですけど、例えば1月の時にも SNS 見てたら、え、数週間後にするのとかね、
はいはい、
あったでしょ、うん、あれパタッパタッって決まっちゃうんですか。
そうなんですよね、なんかそういうパターンがなんか割と多くなってきましたね。
あ、
来月やろうみたいな、
あ、
まあ、自分で企画するってなったらそうはいかないんですけど、
うんうんうん、はい、でしかもね、海さんの場合ちょっと話またずれるけど、なんか あれこのライブに出ちゃうのっていうパターンもありますもんね。
そうですかね、
うん、あ、ちょっとまあでもメロデスだけっていうのはなかなかないから、
まあまあ、
う
ん、そこにこだわってんの逆に俺ぐらいと、自分で企画するとき、うん、メロデスバンドできるだけ集めてメロデスだけでやったりしますけど、まあ呼ばれる分には。
そうですよね。ちなみに今メロデスだけで集めるっておっしゃいましたけど、なんか最近の若手で気になる人いるんですか。
なあ、その予定にない質問。
いやいやいや、せっかくせっかく、いや、自分だったらメロデスだけで集めるって言われてたんで、
はい、メロデスバンドの話ですか、うん、はいはい、花じゃなくて、
はい、花の話。花でもいいけど、
メロデスバンドの話。ああああ、まあなんか、国内の話ですか。
どっちでもいいですよ、はい、国内言いづらかったらやめて、
うん、
海外でも
角が立つんで言いづらいですけど、
はい、いや別に気に入ったのなら言ってもいいんじゃないですか。じゃあ海外では、
海外でもないんです。
あ、ない。じゃあやっぱあれなんですね、ウーミさんの話っていつも思うんですけど、全く異分野からインスピレーションを受けてメロディスにこう落とし込んでいくのが近いんですかね。
あ、まあそうですね、あんまり、うん、それこそ影響で言ったらブラックダリアマーダーがあまりにも大きいんで、
うんうんうん、
そうですね、うん、まあ、その自分の曲作りに関しては、
うんうん、
は
い、なるほど、
特にないんですよね。影響もなければ自分が
似たようなやつがないと。
そう、あ、でも自分がもともとすごいなんかメタルオタクみたいなタイプじゃないんで、
うんうん、
ケンカさんとかすごいメタルオタクですけど、なんかだから逆にリスナーの方がメタル詳しかったりとかするし、別に俺もメタル興味ないわけじゃないんですよ。
まあまあ概ねね、もちろん海さん知ってるだろう
けど、うん、刺さるものが少ないだけで、
はい、え、じゃあやっぱ
花。はい、そう、普段はなんかゲームの音楽とか、
あ、ゲーム音楽ね、
ヒップホップ聞いたりとか、花を聞いたりとか、
はい、
その時いいと思ったものを、
はい、聞き続け、
はい、でもメタルもちゃんと聞くんですよ。
いやいや、もちろん分か
った。ブラックダリアワードを超えるものがなさすぎるだけで、
あ、はい、そうですね。でね、もうちょっと残念なことがあって、はい、ね、なかなかちょっと一緒にライブっていうのも ねあれかもしれませんけど、うん、
でね、あと俺はね、これは昔からそうなんですけど、はい、そのメタル聴きたくなったら、はい、自分の曲聴けばいいんで。
そうか、
そう、自分で聴きたいものを作ってるから、
ああ、
あんまり他のものを聴く必要が、
あ、それ
自給自足してるんで、
それいいですよね。だからほら、最近生成 AI で自分が読みたい文章を作ってもらって読んでる人いるみたいに、それかはるか昔に海さんは自分が聴 聞きたいやつをもうすでに作ってた。
そうですね、もう世が世なら俺も生成 AI で満足してた、
ね、いやいやいや、
自分で作るしかなかったけど、しかも俺自分の曲に全然飽きないんですよ。だから俺別に10年前の自分の曲も聴けるんで、どんどんあの自分の好きなあのライブラリーが溜まっていくんで、
あ、ごめんなさいね、それなんか昔 IT 業界の人がカスタマーゼロという表現してて、カスタマーゼロ、まず自分自身が満足できるやつを作れば、いつかはなんか気に入ってくれる人が見つかるだろうっていう考え方で、ね、
あ、なるほど、
そうか、あのでもあれなんですね、ちょっと10年前からもうなんていうか自分の趣味思考をこう予期するかのような曲作りしてたってことですね。
予期するっていうか、あんま変わんないんで、その自分の作りたいもの自体が、その単純に成長していくだけなんで、その、やりたいと思ったものの、を再現する力がついていくっていう、
あ、そうかそうか、
いうのでなんかこう全然違うものを作りたいとかっていう風にもならないし、なんかガラッと変えてみよう、音楽性変えてみようとか、今までやらなかったことでみんなをびっくりさせようみたいな発想とかも正直あんまりないので、
まさに今ね、ほら再現性っていう言葉使われてましたけど、まさにそこなんですね。
そう、
作りたいものの再現性がもっとよりクリアになっていって作っていけるっていう。
そう、なんかいっぱい作ると、なんかその曲を作る速さでみんなによく驚かれるんですけど、もう慣れなんですよね。なんかその自分の脳に浮かんだものをそのままパソコンの中で、
DAW に落とし込んで、
そう、落とし込んでっていう速さが速いだけで、あとでもな、その本当に降りてきたものをこう形にするまでの速さも本当癖なんで、は
い、じゃあその最速の音楽をまさにですね、ラグナロクという形でリスナーの方は楽しんでいただけたらということで、はい、
なんか最後にすごい自分語りして終わっちゃったじゃないですか。
いやそろそろ時間がなくなってきたんですが、はい、ちょっと一言二言三言四言お願いできればと思うんですが、
はい、はい、ありがとうございました、はい、なんかやっぱあれですね、久しぶりに一人でスタジオ来て収録するのめっちゃ楽しいです。しかもなんか、はい、前小川くんとかいたし、
あ、いやいいじゃないですかそれは。
メンバーいるとめっちゃ気使うんですよ俺。
ああ、その時おっしゃってましたね。
そう気使うから、しかもマイクも良くてこれちっちゃい声で拾ってくれるから。
じゃあ今日は砲弾というそうできたということ
で、ね、いや、まあまあ、坂口先生の、
いや俺先生いらないですが
先生の楽しそうで良かったです。
ああ、本当ですね、
はい、いや、もう聞きたいことを聞いてくれて良かったんで、今日は、はい、
ぜひリスナーの方ラグナロークを聞いてくださいということで、
はい、
2週にわたってのゲストはジーアートオブマンカインドのギターウーミンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。